88歳といったらね、まあ、米寿といいまして、大変ありがたい、お祝いのお年ということになります。ここまでね元気で、役に立ってこられてありがたいことですね。時々あの木村君のお父さん、この教会の前へ通っておられるのを見かけます。ですから時々、美佐子さんとねこちらに来られることがあるんです。私も子供の頃からよく存じ上げておりましてね、すぐ教会のこちら側のも、西側ここから300メートルぐらいですかね、そこに家がありまして、今木村君と息子さんとですね、仲良く暮らしておられまして、大変ありがたいことであります。まあ、ぜひね初代に習って100歳まで、長生きをしておかげいただいてほしいと思います。宮戸さんのご長男もね今元気で、社会人として活躍されております。結婚されてね、子供さんもできられて本当に ありがたいことですね。どうぞこれからも元気でねお役に立ってほしいなと思います。今日はそういう見教えをいただいております。宝物、思うようになったら心が元気になります。でも思うようにならないことも生きる上では必要なのです。あるがままを受け入れる心が人生の宝物です。宝物、思うようになったら心が元気になります。でも思うようにならないことも生きる上では必要なのです。あるがままを受け入れる心が人生の宝物です、ね。まあ、私もいろんなことをこう、ね、願いとして持っております。時には願いが叶わないこともあります。しかしその時に気づかせていただくのはですね、まあ、私がそういう願いを成就するようなまだ徳をいただけてないということをよく思うんですね。それで私は非常に厚かましいことを神様にお願いするんですね。どうぞ思うことが成就するような徳をいただかせてくださいな、そういうわがままなことを願うんですがね。教祖様と同じように大勢の人を助ける徳をいただかせてくださいとお願いするんですけどね、なかなか簡単にいかないです。まあ、しかしそれをね、自分自身の力としてですね、また自分が今いただいている課題として受けていけば、それが宝物になっていくということだと思うんですね。まあ、初代はいつも申しますように、今朝も皆さんと4度お唱えしましたように、101歳の最後の人生の一番終わりに、万事おかげになるという一言を残してくださいましたね。これは全てが宝物であるというふうに言い換えてもいいと思うんですね。なかなかそう思えないんですよね。自分にとって嬉しいことはありがたいなと思うんですよね。なんか嫌なことが起こってくると、もう嫌だな、どうしてという気になりますよね。まあ、それが実際です。しかし皆さんよくご存知のように、私がまた時々例えてお話しますように、ダイヤモンドの原石というのはですね、最初からああいうふうに光ってないそうです。原石というのはね、その辺の石ころと変わらないような状態らしいんですよね。それをですね、研磨することによって、ああいう素晴らしい輝きを出すようになったそうですね。で、そのダイヤモンドの値打ちというのは、どういうふうにカットし、どういうふうに磨くかによって決まるんだそうです。もう私はダイヤモンドにあまり縁がないんですけどね、しかしそのことはいつも思わせてもらうんです。植木の手入れをする職人さんがね、腕のいい職人さんがですね、結構こう枝が伸びてるのをバサッと切るんですよね。と思うぐらいこう思い切って切るんですね。 で、それはなぜかというとですね、その木のためにあえて木が立派に成長するために手を入れるということですね。それは皆さんよくご存知の通りであります。伸び放題にしとったらいいかといったらそうでもない。で、木の気持ちになるということは、まあ、なかなかそうはいかないんですけど、多分木もいたかろうなと思うんですよね。そこのね、前の大きい会社があるでしょ。ここにあのヒマラシがこう割ってますが、ね、この間豊島神社のお祭りの前頃にね、ものすごいバサッバサッとあの剪定されてましたね。で、まあ見るとね、うわーかわいそうだなと思うんですよね。ここまで切るかいうぐらい切ってるんですよね。ところがですね、こちら側の切ってないところはですね、以前何年か前にね、まあちょうど教会の目の前にあるもんですから目に立ちますよね。教会の庭ではないんですけど、まあ借景というんでしょうか、ちょうど前の会社がこうたくさん木を植えてくださってるのでね、大変ありがたいんですが、その木がですね、もう本当に丸坊主じゃないかいうぐらい切られたんですよね。まあ、ここに今佐々木さんがいらっしゃるので、この人はあの剪定の、ね、仕事をよくされ人に頼まれてやってますから、あの知っておられると思うんですけどね。我々素人から見ると、そんなに切ってええんかないうぐらい切り込んでるんですよね。これ今ご覧になった教会の目の前のヒマラシ、綺麗ですね。何年か経ったらもうああいうふうに青々とね、葉っぱを茂らしておりますね。これその剪定をした庭師の方はね、そういうことを知っていらっしゃるんですね。ここまで刈り込んだら、あと帰ってね、いいあの枝ぶりになる、いい木になるということを知っておられるんですね。で、私たち人生に起こってくる嫌なことだとか辛いことだとか思い通りにならないことよりも、まあ、木とそういう庭師との関係といえば、我々が木で庭師が神様であるとすればですね、あ、そういうことってあるんだということが分かってくると思うんですね。前にもたびたびお話してますように、この教会の横のね、このしだれ梅、毎年きれいな花を咲かせてくださいましてね、通る人がわーきれいと聞こえてくるんですよ。嬉しいですね。わーきれいだなー言ってね、散歩されてるような人がこう通るたびに言われるんですが、そのしだれ梅はね、私のいとこのところにあったんですが、いとこのところがね、庭を潰さなきゃいけなくなって、もう盆栽から育てたね、盆栽から育てたその梅が庭に下ろして大きくなってた、そして花を咲かせるようになってたのね、あのそれを教会にお供えしようということで、いとこがね、植木屋さんに頼んだんですね。この教会が建ってから後のことですよね。そしたらですね、もう植木屋さんがもう完全にもう枝を全部切ったんですよ。で、ここに来た時私も見てますけどね、もうイガグリ頭というよりももっとひどいです。もう本当にただの棒があの立ってるような、こう根回ししてね、根は立派に大きいんですよ。あのロープでぐるぐる巻きにしてね、あの植木屋さんが持ってこられたんですけど、なんじゃこれはいうような感じです。これがしだれ梅かと、全然しだれてない、しだれる、しだれ梅な、しだれる枝がこうあってしだれ梅なんですけど、しだれてない枝が全然ない。もうバンバンバンバンって切られてるんですね。ところがここに芽を下ろしてね、もうすぐに枝をガーッとこう伸ばしてきます。そして毎年毎年、ね、先ほど言いましたように、可愛い花を咲かしてくださり、また実が伸びるようになりますよね。まあ、いとこはその後もずっと、防虫をしてくれたり肥やしをやってくださったりしてるんですけどね、大変ありがたいことです。繰り返して同じようなことばっかり申して恐縮ですがね、今日のいただいた御教えのように、自分自身が思い通りにならない、なんでということがかえって自分のためになるということがたくさんあるということをね、知っておきたいというふうに思います。はい、今日も読んだ